이번 주 일요일은 5월 15일 스승의 날이었습니다. 옛날 한국의 서당에는 학부모들이 쌀과 회처리를 한 다발씩 들고 훈자님을 찾았다고 하죠. 내 자식의 종아리를 때려서 부디 사람을 좀 만들어주십시오. 이런 의미였다는데요. 그 조사님네들의 마음이 새삼 생각나는 한 주입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことむとかつきよです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です。
사랑하는 예쁜 춘짠です。
はい、今週日曜日は5月15日先生の日でした。昔韓国の書道には学府兄たちがお米と木の枝を一束ずつ持って先生を訪ねたと言いますよね。うちの子供のふくらはぎを叩いてどうかちょっと人間に作り上げてください、このような意味だったというわけですが、そのご先祖様たちの心をこと新しく考えさせられる1週間ですというふうに言いました。
はい、はい、
先生の日ね、すすげなるですけれども、あゆみちゃんの子供さんたちは何かしたって言ってました？
手紙書いてました、うん、先生に。
まあ今回はね、日曜日だったので特にイベントとかなかったと思うんですけど、そうじゃなければ子供たちが、あるいは親たちとかね、いろんなイベントを準備したり先生にプレゼントしたりするんですよね。人気がある先生の机が花でいっぱいになったり、手紙書くなんてのは基本ですよね。
なんて言うんですか、お知らせのプリントみたいなのが来て、金目のものは送らないでくださいみたいな、すすげなには温かい手紙だけを送ってくださいとかって書いてあって、あとは先生の家の密搬ちゃんとかを作ってあげたりする親とかもいるんですよ。
密搬ちゃん、作り置きのおかずのことですよね。はい、先生が家で食べろってこと、
うん、そう、うんそういうのを作ってって先生にプレゼントしたりする親とかもいるんですよ。
まあ、ちょっとオープニングの韓国語の解説をすると、まず書壇、書道っていうのは書物の書にお堂の堂って書く、日本でいうと江戸時代の寺子屋みたいな、いわゆる私塾なわけですけど、書壇あるいは学堂、博壇って言ったり、博班、学房って言ったりね、学ぶ部屋ですね。で、まあ、いずれにしてもそこにいる先生のことを訓戒の訓の字を書いて訓長って言ったんですよ。訓じゃんですね。で、まあそういうところでもちろん教えたのは西洋の学問じゃなくて、儒教を中心とした例えば漢字を覚えるための千字文とか洋文書集っていうのがあるんだけど、あとは歴史を学ぶための査略、史略とかね、あと儒教の教科書としては明神保管、明神法管とか、小学、これも朱子が書いた子供のための教科書ですね、あるいは親孝行を教えるための孝教ね、表現とかね、そういったものを学んでたわけですけど、だから学問っていうのが礼儀とか道徳を教えることに直結してたわけですよ。親としては本当に親孝行の子供になるために必要な道徳を学ばせてくれるところとして、先生がそういう尊敬と感謝を受けるような存在だったんですよね。で、基本的に給料をもらわない、奉仕で教えてるもんなんですよ。だから韓国で八父母、学父母って言いますけど、日本でいうとこの学父兄、父兄たちがお米とか農産物とか、あるいはお金なんかも持ってって、そういう流れで今も先生に対してそういう尊敬と愛を表現するために贈り物をするっていうのがあるし、まあ、それこそ日本だと三歩下がって死の影踏まずみたいな、先生の影は踏まないようにしなきゃだねみたいなことわざがあるけど、そういう感じで未だに韓国では教師という職業自体が尊敬を受けるイメージの中にあるのも確かなんですよね。あとフェチョリを持ってったって話でしたけど、このフェチョリっていうのはムチじゃないんだけど木の枝ですよ。子供のふくらはぎを叩いて教育したものなんですね。だから殴ったりするんじゃなくて、ちゃんとフェチョリで教育してくれてるっていう、それ自体も愛として感じられるような、そういう文化があったんだよね。だから例えば今も、まあ、私よりちょっと上ぐらいの世代の人は、自分はお母さんのフェチョリで育ったんだみたいなことをこう自慢げに話す人が多いわけ。つまりそういう風にして人間にしてもらったみたいな、そういうフェチョリ文化っていうのがあったんですよね。
うちのお母さん今でもたまにそんなこと言いますよ、どっかの木の枝を取ってこないとみたいなでそれでそのヘチョリを見たらもう怖くて親のことに逆らえないようにしないとみたいな、
まあ細いまっすぐな木の枝なので、そうそうそう、何回か叩くと折れたりもするから替えが必要なんですよ。それで親が一束一抱え、
一束ってどのくらい、
わかんないけど予備をね、頭下げて子供を教育してくださいって言って渡したっていう話なんですよ。まあ、もちろん今は韓国も体罰禁止だしね、それこそ問題になっちゃうから、そんな文化もむしろ懐かしがられるような文化になってるわけですけど、日本でさっき三歩下がって死の影踏まずみたいなことわざがあるって言ったけど、韓国にも実は面白いことわざがあるんですけど、フンジャントンケドアンムヌダっていうやつ、つまり祖壇の先生のうんちは 犬も食べないっていう話なんですよ。これはどういうことかっていうと、まず基礎知識として、その当時トンケっていうんだけど、人糞を食べる犬というのがいたんですよ。ハボトンケとか悪口にもなるんだけど、トンケ飼ってるのとか、そういうウンチ食べる犬のようなやつみたいな、そういう悪口にもなってる犬ではあるんだけど、まあ、いずれにしても苦労が多い人のうんちは苦いという、そういう印象があるということで、あまりにも苦くて犬も食べない、それぐらい先生という職業は苦労が多い仕事なんだっていうことを感謝を込めて言った言葉が、ふんじゃんと思うけどあもんだっていうことなんですよね。ということで今日は先生の日について紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
チンジルパンって何なの？
チンジルパンもに
上司
チンジルパンい、
うん、
もに、
うん、そこに行ったらインターネットを使用できるんだ。
こぎ가서
行ったら家庭
가면인터넷을사용할수있어、
うん、はい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日は韓国語がよくわからなくて人に助けてもらうっていう状況の話なんですね。手伝ってくださいってどう言いますか？
도와주세요。
はい、そんな話が出てきます。それじゃあ聞いてみましょう。
나좀도와줄래?
그러지뭐뭔데?
이미디어어떻게들어?
응이게재생버튼이거든그거눌러
그럼재생이플레이라는뜻이야?
はい状況はどうですか?
나좀도와줘
はいはいそして
뭔데
そして
わかんない
何の話だったの?
ビデオって言ったけど、うん、その後放棄しました。
じゃあ助けてくれっていうことでビデオだってことだね。まあ、状況を大体把握したね。じゃあもう一回聞いてみましょう。
나좀도와줄래?
그러지뭐뭔데?
이미디어어떻게들어?
응이게재생버튼이거든그거눌러
그럼재생이플레이라는뜻이야?
플레이?사이세? 4つ目が全然わかりません。ビデオ何て言ったっけ。
はいどう。
나좀도와줄래。
うん。
그러지뭐뭔데。
うん大きい声で言ってね。
이비데오어떻게들어。
うん。
パス재생플레이뜻이야。
うん。最後の言葉を日本語で言うとどうだと思う。
재생과플레이って意味。
そうだね。それを韓国で言ってみると。
재생플레이뜻이야。
いやいや自分で재생과って言わなかった。
재생이、
うん、
プレイ
というっていうのは前回やったでしょ。その時に出てきた言葉だよ。
プレイラヌン뜻이야。
そうだね、はいはい、ラヌンラヌンってのやったよね。じゃあ4行目が全く分かんないってことね。じゃあゆっくりバージョンで確認してみましょう。
나좀도와줄래
그러지뭐뭔데
이미디어어떻게틀어
응이게재생버튼이거든그거눌러
그럼재생이플레이라는뜻이야
はいどうですか最初から。
나좀도와줄래
はい。
그러지뭐뭔데
はい。
이비데오어떻게들어
うん。
うん。이게재생버튼이거든그거누러그럼재생이플레이라는뜻이야
うん。ね。ちょっとまあ発音が2箇所違うだけで、正しくは聞き取ってるね。まず、ビデオっていうのはビデオじゃないんですよ。何だと思う
ビデオ。
そうね。ビデオだね。ラジオは何だと思う?
ラディオ。
そう。似てるよね。はい。じゃあ、その辺を確認するために、私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが韓国語を言って、リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後について練習してみてください。ちょっと私を手伝ってくれる?
나좀도와줄래?
나좀도와줄래?
まあいいよ。なんだい?
그러지뭐、뭔데?
그러지뭐、뭔데?
このビデオどうやってつけるの?
이비디오어떻게틀어?
EBD を어떻게틀어?
응, これが再生ボタンだよ。
응, 이게재생버튼이거든?
응, 이게재생버튼이거든?
それを押せよ。
그거눌러。
그거눌러。
それなら재생がプレイという意味なの?
그럼재생이플레이라는뜻이야?
그럼재생이플레이라는뜻이야?
응, 뜻이야.
어디가 違う?
뜻이야じゃなくて 뜻이.
뜻이야?
응. 네. それでは아미ちゃん다음은뭐죠?
単語と表現ですね。좀
ちょっとですね。語調を整える感じで間に挟んだりしますよね。
도와주다。
助けてあげる、助けてくれる。手伝ってあげる、手伝ってくれるですね。人の命を助けるっていう意味だと、サリダになるんですけど、トワジュダは手伝うっていうの意味の助けるですね。
黒字も。
まあ、そうしよう。もがまあに当たるわけですけど、黒字っていうのはそうしようっていう意味ですね。
もも んで。
何々だが、何々だから、前置きを表す接続語尾ですけども、もんでっていうのは、まあ、全部言うと、もんでくれみたいな、なんでそうなのみたいな、そういう意味ですよね。
もんでくれ。
ビデオ。
ビデオですね。
어떻게。
どのように。
틀다。
ねじるとかひねるっていう意味で、電気製品をつけるとかかけるとかそういう意味になってるわけ。だから CD をかけるってなんて言います
?CD를틀다。
うん。ラジオをつける。
ラディオ를틀다。
はい。
이게。
これが、이것이の縮約形で、이게っていうふうになりますね。
재생。
再生。
ボトン。
これちょっと発音気をつけなきゃならないけど、最初の棒が棒じゃなくてボーですね。柄の悪い方。そして、タンじゃなくてトゥンになるんですね。だからボトゥン、ね。日本語の場合はボタンが、英語のボタン、ボトゥンのボタンと、それ衣服のボタンとが両方じゃない。韓国の場合は衣服のボタンの方はタンチュっていうんですね。だけど、これもまた衣服のボタンによく似てる呼び鈴なんかのボタンにはタンチュっていう言葉を使ったりするので、両方に使えますね。はい。
塗るだ。
押す、押さえるですね。これは、る変格活用ってことでちょっとめんどくさいんですけど、塗ろっていうふうに、リュールが増えて、第三語気になりますね。
くろん。
それなら。あと、これ一言でくろんっていうと、もちろんですね。丁寧語になると、くろんにょっていうふうになりますよね。
ももらぬん。
何々という、ももらごはぬんの縮約形ですね。この間、ももだごはぬんをやりましたよね。
と。
意味、意思。志、意義ということで、ウィミという意味もありますけど、トゥっていうのは韓国の固有語としての言葉ですね。はい。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
나좀도와줄래?
그러지뭐,뭔데?
이비디오어떻게들어?
응,이게재생버튼이거든?그거눌러.
그럼재생이플레이라는뜻이야?
はい、じゃあ、あゆみちゃんから。
나좀도와줄래?
그러지뭐,뭔데?
이비디오어떻게틀어?
응,이게재생버튼이거든?그거눌러.
그럼재생이플레이라는뜻이야?
はい、다음은뭐죠?
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、ちょっと何々を何々してくれるですね。
나좀도와줄래?나좀데려가줄래?물좀가져와줄래?
はい。데려가줄래。데리다っていうのは、連れるという意味で、데려가줄래。連れて行ってくれるですね。물좀가져와줄래。水をちょっと가져와줄래。持ってきてくれるですね。はい。続く文型は、この何々どうやって何々するの?
이비디오어떻게틀어?이차어떻게시동걸어?이병어떻게열어?
はい。차、車ですね。어떻게시동、エンジンをかける指導のことですね。指導をかけるの。そして병、瓶ですね。어떻게열어、かけるのですね。はい。それでは、つんちゃんが練習して、それに続いてリスナーの皆さんも練習するという形でやっていきましょう。じゃあ、お願いします。
도와주다。
나좀도와줄래?
데려가주다。
나좀데려가줄래?
물가져와주다
물좀가져와줄래
はい、じゃあ続いて
미디어틀다
이미디어어떻게틀어
차 시동 걸다.
이 차 어떻게 시동 걸어?
병 열다.
이 병 어떻게 열어?
はい、それでは韓国文化의밤。はい、韓国文化의밤ですね。前回は文化ということについて説明をさらに追加して、生きる意味を求めるということが文に課するという意味で文化だと。で、その文に課する過程における価値観としての物差しとか行動とかも国や民族ごとに違いがあって、それが目に見えない文化だという話をしたんですね。まあ今日はその目に見えない文化っていうものが、今、韓流ブームというのが日本で起こっている、その原因にもあるという話をしたいんですよ。つまり、まあ、隣国としての韓国っていうのは常に隣にあったにもかかわらず、最近になってこれだけ大きなブームになってるっていうのは、何よりも昔はね、キムチが美味しいとか、あるいはプルコギが美味しいとかね、チマチョゴリがどうだとか、そういった目に見える文化っていうのはみんな知ってたけれども、結局それだと分からなかった世界がドラマで分かったわけ。ドラマで何が分かるかというと、韓国人が持っている心の中の物差しっていう目に見えない文化も伝わってくるんですよ。例えば家庭の生活の姿とか、人間が愛するという時に行動の中で我々と違う行動、我々と違う物差しが現れてくるわけなの。でそれによって今韓流ブームっていうのはこれまでなかったぐらいに燃え上がってるっていうのは、つまり韓国文化の中の目に見えない文化っていうのが日本人に感動を与えてるってわけなんですよ。前、うちの母親の話したじゃないですか。はい、2004年頃ですよ、まさに。恐竜四化が日本で流行った時に、私が母親に電話かけたら、なんかもうウキウキした声で言うのが、最近韓国語勉強し始めたんだとか言うわけで、発音聞いてくれとか言ってね、キムチじゃなくてキムチでしょとか言ってくれて。
かわいいね。
ハチムが言えるっていう声で、まさか母親が。で、それまでは母親からこっちに来るってことはなかったんだけど、最初に来た時はそれこそ日々恐竜がロケ地である南村に行ったり、チョンノンに舞台になった高校があるんだけど、そこに行ったりとか、でも私も昼間は出勤しなきゃなんないから、うちの母親は昼は一人で家にいたんですよ。で、家にいる間、うちにある DVD で恐竜が毎日見てたの。問題は韓国で買った DVD だから字幕がないわけよ。ところが、うちの妻の証言によると、母はもう隣の部屋から笑ったり泣いたり、もう大騒ぎする声が一日中聞こえるっていうわけ。で、実際私も横で立って見てたんですよ、ある時。そしたら本当に一言一言、うーんとか、うーんとか、一言一言反応してるわけ。それで私もびっくりして、どうしてそんな早く韓国語を覚えたのって聞いたら、いやいや、韓国語は分かんないんだけど、セリフは全部覚えてるんだって。
すごい。
それぐらい、セリフを全部記憶するぐらい好きで見ているって話だったわけですよ。で、それぐらいまでに恐竜音楽にハマった理由を私も知りたくて、母親に韓国のどこがそんなにいいのかって聞いたら、3つの言葉を言ったんですよ。一つ目が何て言ったかというと、韓国のドラマを見ると、日本人が知らない礼儀があるって言ったの。二つ目が何かっていうと、韓国の男性は男らしいって言ったの。で、三つ目が何だったかっていうと、純粋な愛があるって言ったわけ、韓国文化には。この三つっていうのは、実は韓国人が持ってる物差しを実にうまく言い当ててるんですよ。それこそ私がずっと講義してきた韓国文化の三つの柱をポンと当てられてしまったからびっくりしたんだけど、つまりどういうことかっていうと、まさに日本人の物差しを通して韓国文化の物差しを見たときに、やっぱり正確にその違いっていうのが捉えられるってことなんですよ。だから世界の中でも日本の文化っていうのは韓国文化と対照的なわけで、それゆえに日本人から見た時に韓国文化の魅力っていうのがより際立って見えるようになってるわけですよ。それが今言った3つなんですね。まず日本人が知らない礼儀があるって言ったのは、これは秩序意識の中心の違いなんですね。で、男らしいっていうのは、これは文化論的に見ると韓国文化は男性原理的な文化で主体意識を持っている。日本人は女性原理的な対象意識を持っているゆえなんですよ。で、三つ目が純粋な愛っていう、これは近代化理想の違いなんですね。まあそういった韓国と日本のちょうどその対照的な部分っていうのが日本人の胸に響くようになってるわけ。日本人が韓国の目に見えない物差し、目に見えない文化、っていうものを学んでいるがゆえに、韓流ブームっていうのもこれぐらい熱くなってるんだっていう話なんですよね。 まあ、それで、まあ、最終的には我々は韓国文化の物差し自体も我々自身のものにしてしまうことができるわけ。そうした時に我々は心の中に日本文化の物差しと韓国文化の物差しと両方持つことができるわけ。一番最初に言ったようにその物差しっていうのは何かというと生きる意味を求める尺度なわけだから、より豊かな人生の意味とか生きる意味とかっていうのを探していく羅針盤を持つことができるということになるので、それを学んでいきましょうっていう話でした。次回から具体的に学んでいきたいと思います、うん、ということで今日はうちの母の言葉を通したその韓流ブームの真髄はこれじゃないかっていう話をしてみました、
はい、
それじゃあもう一個コーナーがありますね。日韓人に聞く。はい、日韓人に聞くということで、今日は明洞に我々みんなで行ってきたんですよね。
行ってきました。
はい、カリスマコスメ店員の方にインタビュー、
アジマって言われてたけど
申し込んでみました、はい、それでは聞いてみましょう。はい、じゃあということで今日はソウル明洞の有名コスメショップで勤務されている渡辺美代子さんにお話をお聞きします。こんにちは。日本のお客さんがいっぱい来るんですね、やっぱりコスメショップってことだと。
はい、ご年配の方が若い人、高校生も来ますよ、修学旅行で。すごいですね。あと留学の人たちもいっぱい来る。
やっぱり韓国の化粧品ってのはいいんですね、日本の、
うん、安くてすごくいい。漢方が入ってるから、あと自然のもの、肌にいいものとか食べて大丈夫なのが入ってるんですよ。すごい肌にいいんですよね。
やっぱり韓国の人はだから肌が綺麗なんですかね。
あと食べてるものもコラーゲンそのまま食べるじゃないですか。
あ
の食べ物とか、あと赤すりじゃないけど、ケアの仕方がすごく綺麗、韓国の人が
追求してるってことですね、うん、
最近中国の人も多いですね。
中国自信があって、日本の方が少なくなってから中国の人、マレーシアの人も多い。
やっぱり日本の地震でお客さん少なくなってますか。
6割はもう来ない。
6割が、
うん、予約のお客さんも全部キャンセル。
ああ、そうなんですか。
だからファックスとかイメールで注文が多くて、
接待しながらどういうことを感じられるかっていうのをお話しいただきたいんですけど。
韓国に来て羨ましい。で、私は韓国の人と結婚してるけど、うん、羨ましい、うん、よくやります。韓国語ができて羨ましい。
それはどう感じます。何に。
なんか韓国の人で優しい、情が深いとかみんな同じこと言うよね。韓国の人と接して、うん、こんなに優しくしてもらったり、うん、残るみたい、心に。私も残ってるから
なるほど、渡辺さんの親切が心に残ってるんじゃないかと、
よくメールとかもらえ
る。
お会いできて嬉しかったです、うん、一番多いのは教皇の方。
あ、両方、うん、在日の方ね。
すごく気持ちが分かる。なんか逆な感じ。私はこっちに来て、あの韓国で日本人、あちらの韓国で日本にいらっしゃるから、気持ちがとても理解してもらえる。
なるほど、うん、
そういうのが一番。
確かにそうですね、うん、
だから人気店員さんですね
一番いいのは日本語を褒められる、日本語がうまいって言われて。
え、日本語うまいって日本人じゃない。
見えないから私。
なるほど、それはあの錯覚させて喜んで、ね、
名前わざと作ったんじゃないですかとか。
あ、なるほどね。あの韓国の旦那さんとの生活はどうですか。
そうですね、まあ、楽しくて、うん、やっぱし、うん、愛を食べて生きてるって感じですね。情の世界でいつも皆さんに羨ましがられる。
うーん、
特に同じ年代の人は離婚して韓国人と結婚しようかなとまで言われる。
おそうなんだ。
なんかつまんないみたい、日本の人は、
うん、
やっぱりこうなんかちょっとごめんなさいねちょっとこうなんかあの心が寂しいみたい。
あ、まあ ね、
だね、
うん、心は旦那さん
愛でね、たくさん皆さんですね、ありがたいですね。
でも旦那さんとの関係だけじゃないでしょ。中東さん、中東さんとの関係、
うちのおばあちゃんですね、中東もいるし、
どうですか。
やっぱよく手伝ってくださるのでありがたいですよね。
あ、家事をね、
まあ、全般的に手伝っていただいて。
なんかこう学ぶものとかありますか。
やっぱり韓国の伝統的なおばあちゃんとかおばさんたちすごいなと思いますよ。何も言わずに、旦那さんが足りない分はもう本当に言わなくても、見えなくても全部サポートしてあげる 100%、それをさりげなくやるのはすごい韓国の女性素晴らしいなと思いますよ。
日本のご両親も遊びに来られたりとか。
たまに肉と酒が美味しいとか。
あ、そうなんですか。韓国語の勉強のコツなんかってのはどうですか。
あ、やっぱり韓国の友達作った方が早く覚えられると思いますよ。
なるほどね、
私もそうだったけど。
わかりました。ということでお忙しい中ちょっと喫茶店に出てきていただいたので、どうもありがとうございました。頑張ってください。どうも。ちょっと周りがうるさかったので聞きにくかったかもしれないですけど、
明洞賑やかですからね、
はい、カリスマでしたね。
カリスマですね面白い方ですね。
そうですね、はい、渡辺さん、 はい、ということで、じゃあ今日の勉強は以上で終わりでございます。それじゃあまた皆さんお会いしましょう。
さらにへよー。